今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、もう本当に、コロナに明け暮れた、この、令和2年だったんですけれども、5月も残すところあとわずか。皆様いかがお過ごしでしょうか。緊急事態宣言は全国で後発令が解除されましたけれども、生活はなんだか緊張感があって、あまり変わらないなと思ってらっしゃる方も多いのではないでしょうか。さて、今回はバイオリニストエリカさんと話そう、世界のこと、音楽のこと、そんなテーマでお届けします。楽しいお話になるのではないかなと予感がします。さあ、バイオリニストエリカさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。エリカさんは、はい、この三条ラジオカフェでは番組を長く、
はい、この4月からシーズン6シーズン目になったので。
6シーズン目ということは丸5年、
そうですね、させていただいてます。
ありがとうございます。
こちらこそ。
なんていう番組でしょうか。
エリカミュージカトゥーユーという番組で、
はい、
毎月第3土曜日の2時半から15分お届けさせていただいております。
そうですか。ちなみにどんな番組でしょうか。
は
い、
クラシック音楽についてお話をさせていただきながら、
はい、
まあ、自分のことも話をさせていただきながら、クラシック音楽を届けるという。
そうですか。
はい、
ラジオで、バイオリニストの、エリカさんが、
はい、
音楽について話したいって思った、なんかそうきっかけってあったんでしょうか。
ですね、やっぱりクラシック音楽ってどこかちょっと敷居が高いっていうイメージが、
そうですね、
あったり、
理解してないと聞きに行ったらダメなんじゃないかとか、なんとなく聞きに行くとか、
ね、
そう思いつきではなかなか聞きに行けないっていう、
ね、
はい、
ちょっとそういうイメージがあるので、はい、まあ、でも本当のところはクラシック音楽ってこう実はロックなんだよっていう、すごく言葉が簡単になってしまうんですけど、
はい、
かっこいいというか、自分がクラシック音楽をやってるのでそれを感じているっていう部分もあるんですけど、こう、まあ、勉強しなくてももう聞きに行って感じてもらう、それだけでやっぱり音楽ってそういうものだと思うので、
はい、
そのきっかけになればいいなっていう思いで番組を始めさせていただきました。
そうですか。クラシックって、もうよく聞いて、ご存知の方は、はい、何々のナンバーの、ね、あれいいよねっていう、はい、何聞きたいって聞かれた時にスッと、
はい、
あれのあれっていうふうに答えられるという、はい、もうそれが当たり前だと思うんですけども、はい、あんまりそれが覚えられないタイプも、
はい、
私のようにあると思うんですけども、
はい、
ああいいなって、もう感じることは感じるんですけど、うん、なかなかそれが一体何の何なのかっていうことを、はい、あまり覚えられないっていう、
はい、
そういうのはどうですか。
それは全然ありだと思います。
あ、そうですか。は
い、やっぱりいいなって思ってもらえるクラシックってなかなかないと思うんですけど、
はい、
やっぱり300年とかずっと楽譜が残り続けてるっていうことは、それだけ魅力のあるものだと思うんですね。なのでそれをこう感じていただける、私もあまり歌とかでも誰々の何とかの歌っていうのは覚えられない方なんですけど、
はいはいはい、
多分それと同じような感覚だと思うんで、全然あの時に聞いたなんかあの場面で流れてたあの曲すごくいいなっていう感じで。
ああ、そうですか。はい、はい、今それでその300年っていう、 ことをおっしゃって思い出したんですけども、はい、300年というと18世紀ですよね。
そうですね、18世紀、
はい、18世紀のパリについて、はい、そのパリの音楽事情とか文化事情について、インターネットで、
はい、
小説を書いて発信されている方がいるんですけども、
はい、
その時には、ベートーベンやそれからショパンとか、はい、いろんな方が同時代に活躍して、
はい、
もちろんこうベートーベンが先とかいろいろあるんですけども、それが18世紀なんだと、
はい、
でパリが、うん、あこんなんなんやってそれとは別にその時代のパリの話を、
はい、
なんか別の番組でされてたら、うん、結構な道路事情とか、
はい、
生活事情とか、はい、いろいろこう同時期にいろんな情報があって、はい、面白いなっていうふうに思いましたけども、やっぱりそういう歴史の中に積み重なったそういうものっていうことですね。
そうですね、もう身近にあったものだと思うので、
はい、そうですか、
はい、なんかそんなことを考えるともうちょっと興奮してしまってもう頭がおかしくなってしまったんですけど
さあ、これもうだいぶ暑くなってマスクしながら話するって、はい、なかなかしんどいです。
すごくしんどいです。
もう本当に外したいという衝動に駆られますが、はい、やっぱりソーシャルディスタンス、はい、そして2人の間にはこのちゃんとプレートが、透明なプレートがある、はい、クリアプレートがあるというところで、
はい、
お話しします。さあ、エリカさんは京都でお生まれになったんですね。
はい、そうなんです。京都出身です。
はい、それでこうプロフィールを拝見すると、中学卒業後単身渡米、もうこの一言だけで、はい、もう聞くこといっぱいあるなっていう感じがするんですけど、
はい、
この、まあ、ラジオカフェの近辺にお生まれになって、
はい、
多分そこら辺の中学を卒業されてで渡米したってなぜなんですか。何をどうされたんですか。
そうですよね、そうなりますよね。ですね、まあ、3歳になった時にも、はい、しっかりとバイオリンを始めさせてもらったんですけど、
素晴らしい。
その時についていた、それも、数ヶ月しかついていなかったんですけど、その先生が日本人の方で、アメリカにずっと住んでらっしゃる、たまたま一時帰国の時にお会いして、で、まあ、その先生のことが大好きで、で、その先生につきたいなっていうのを思い、で、先生も呼んでくださったので、たまたまアメリカだったということで、もしその先生がね、極端な話アフリカにいらっしゃったら、多分アフリカに行ってたと思います。
あ、はい、それはやっぱり出会いですね。
そうですね。
それとやっぱり知り合いとかそういうものもなく、これから高校生になろうかという、
はい、
まだまだそんなに、いろんな判断ができない年頃かと思いますけども、
はい、
やっぱりそういうお知り合いがおられたから、そういう決断ができたっていうこと。
もうその先生だけですね。その先生、
はい、
まあ、しか知らなかったんですけど、その先生につきたいって呼んでくださった。
あ、いいですね。
じゃあ行こう。おう、
そうですか。それでも大変ですよね。
そうですね。
一人ですか。
一人です。
お母さんもお父さんも行かず、
はい、
英語は話せたんでしょうか。
英語はもともと英語の音がすごく好きで、
はい、
小さい時から、まあ、歌とかは聞いたことがあったんですけど、そんなもうベラベラに喋れるっていうこともなく、中学校の英語のお勉強だけで。
そうですか。はい、はい、で、その住まわれたのは、そのお知り合いのピアノの先生の、
バイオリンの、
あ、バイオリンの先生の
最初は、はい、そのバイオリンの先生のお近くにいらっしゃるアメリカ人のファミリーのところに、
はい、
しばらく
水飲みますか。
そうですね、
はい、そうですか。
いさせてもらったんですけど。
そうですか、はい、17歳でニューヨークのマネス音楽大学、はい、17歳って大学に入学する年になるんですかね。
日本でいう高校2年生ですかね。
そうですよね、はい、まだ高校生ですよね、
はい、
でこの年で、
はい、
あの中学校を卒業してじゃあほぼほぼその後にニューヨークのこのマネス音楽大学に入学されたんですか。
そうです、
はい
はい、で、まあ、そこからはもうニューヨークマンハッタンに一人暮らしで。
マンハッタンに一人暮らし、
はい、
言いたいですね、はい、そんな風にマンハッタンで一人暮らししたって、
はい、知っておりました。
そうですか、マンハッタンで一人暮らしって、はい、ということはマネス音楽大学はそのあたりにあるということですか。
はい、そうです、マンハッタン島にございます、はい、
そうですか、
はい、
ゴジラさん、松井さんは、はいはい、そのマンハッタンのマンションに、
はい、
あれが松井が住んでる、松井さんが住んでたか
住んでるらしいっていう
マンションだっていう案内は受けたことあるんですけど、はい、あのマンハッタンに、
はいはい、
そうですか、
はい、そうです、
はい、これはすごいことかと思いますが、さあ、うん、この今ですね、
はい、
アメリカ、まあ、ブラジルがあのもう感染者数が抜いたとか、うん、抜かないとか言われていますけども、はい、今ニューヨーク大変な状況ですが、
はい、
さあこのニューヨーク生活、
はい、
マンハッタン島でのニューヨーク生活、はい、何年、
9年
いました。9年、はい、そうですか。私は1週間あの、はい、旅したというもう長年ニューヨーク、もう世界のこの地球儀の中のニューヨークって割とこういろいろ、まあ、行った中 の、うん、あのようやくっていうそんな感じだったんですけども、
はい、
あのどんなとこですか。
どんなとこですか。
ニューヨークってやっぱり、うん、あのもうキラキラしてる感じだと思ったんですが、
はい、
あ違うっていうのが
ありました
そんなギラギラな感じでは全くないっていう、うん、それが大きな印象 の、
はい、
あの違いっていうか、うん、思っていたことと、
うん、
なんか落ち着いた街、
うん、あそうですね、落ち着きとしては落ち着いてるかもしれないんですけど、やっぱりニューヨークにこう自分から自ら行くっていう人たちって夢とかこうエネルギーをたくさん持ってらっしゃる方が多いので、そのギラギラというのはないかもしれないけれど、こうエネルギーにあのどの分野もエネルギーにあふれてる街だなと。
あ、それでこそ、うん、あの持ってるイメージっていうか、うん、だからこそ世界中からいろんな夢を、
そうですね、
それこそドリームを持った人が、
うん、
そこに行ってあの、まあ、何かを叶えたり叶えなかったり、うん、まあ、ね、だからこそのニューヨークっていうイメージですけども、
はいはい、
あのやっぱり9年間暮らして、
はい、
そうですね、あのやっぱりあニューヨークこれはええわ、日本にはないな京都にはあらへんわっていうところってどういうところなんでしょう。
すごく難しいですけれど、まあ、あの私が、最後にアメリカにニューヨークに行ったのが3年か4年前だったんですけど、
はい、
に久しぶりに戻って、あの変わってないんですね。
あ、
変わってないし、匂いも、あ、この匂い、この風、風喋ってる、木が喋ってる、ビルが喋ってるっていうのをすごく感じていて、はい、何だろう、何が違うかがわからない、まあ自分のモチベーションだと思うんですけど、結局はでもこう、まあ、さっきも言ったように分どの分野もエネルギーをすごく持ってて、音楽でいうとジャズも素晴らしいし、クラシックもポップスも同じレベルで、
あの
ミュージカルも全部同じところで、はいはいはい、あの動いてるというか、
あ、それは音楽という価値として、
そうですね、
同じ 何が上で何が、そうじゃないっていう
のが全くない、
おう、
っていうのは9年間住んでいてもそうですし、久しぶりに戻っても、
はい、
それはすごく感じました。
そうなんですか、
はい、
なぜそんな素敵なニューヨークに住み続けなかったんですかそれを聞くと、 素晴らしいな、いいやんかと。やっぱりバイオリニストのエリカさんで、うん、
はい、
そのこのマネス音楽大学で、
はい、
4年間勉強されたんですか、
はい、
何年、
はい、
4年間、はい、そしたらそんな素敵な、いろんなあの芸術分野もいろんなことが同じレベルで皆さんにこう愛されて、
はい、
エネルギーを持ってる、そんな素敵なニューヨーク、
はい、
ずっと住んでいたいなっていう気がすると思うんですよ、
はい、
なんで帰ってきたんですか？
いや、あのね、帰ってきたのはね、はい、その前にちょっと一個あるんですけど、
はい、
ちょっと浮気してしまって、
はい、
それもパリに浮気をしてしまったんです。
パリに浮気、わあ、これはこう迷いますよ ね、 ね、魅力的。
こうやっぱり皆さんこうパリにすごく憧れっていうのは
ありますよね。それこそ花の都、芸術の都、ね、パリですから ね、
で、学生の頃、ニューヨークの学生の頃に初めてパリに行ったことがあって、その時にフランス人の知り合いの方にいろいろ観光に連れてってもらって、私あの作曲家のサンサンスが、
はいはいはい、
すごく好きなんですけど、
ええ、
その知り合いの方にここがねサンサンスが住んでた場所だよって言って、あの
案内されたパリ、パリ、
はい、
はい、
まあ、外観だけなんですけど、
ええ、
プレートがちゃんと貼ってあるんですけど、そこに連れてってもらった時に、あ、ここで勉強したいなって思っていて、で、まあ、あの実現したのはマナスを卒業して1年間ちょっとニューヨークで働かせてもらって、
はい、
その後にパリに行ったんです。
ほうほう。
そしてパリで、まあ、1年だけちょっと住ましてもらって、
はい、
勉強させてもらって、それで日本に帰ってきちゃったんですけど、
あ、そしたら9年ニューヨークにおられて、
はい、
パリのそのサンサンスの、成果を見て、やっぱりええやんかって、はい、でパリに、
はい、
でやっぱりこれをパリでも音楽の勉強されたんですか？
はい、そうです、
はいはい、どうですかそのニューヨークで、
はい、
まあ、音楽の勉強をされるのと、うん、そのパリで、学ぶのと何が違うんでしょうか？
はい、ですね、全然違うんですけど。
全然違う
やっぱりパリはパリのクラシック音楽というものがあります。
はい、
まあ、日本は日本のクラシック音楽、
ええ、
まあ、その国々にあると思うんですけど、
フランス、ドイツは全然違いますよね。
違います。
イタリアも全然違いますよね、はいはい、
それと同じようにアメリカの、はい、しかもニューヨークのクラシックと、
ええ、はあ、
フランスのクラシックっていうのは全然違う、
歴史が違いますよね。
歴史も違うし、
はい、
表現の仕方っていうものがおそらく全然違うくて、
同じ曲を演奏しても全く違うということですか？
違いますね。でやっぱり9年間、しかもこうね、思春期の心が育つ時にアメリカで育ったので、
はい、
こうもっとこうしたいっていうところが違うよっていう。
ああ、パリ、うん、パリに行って、
はい、フランスでは
こう、うん、評価が異なるということ。
全然違いますね。
ああ、そうですか、う
ん、ここはこうしなさいっていう解釈の違いですよね。
ああ、そうですか、うん、それはどちらが間違いとかどちらがいいとか そういうことでは
ないです、
ないですね、
う
ん、きっとも
うそれはもう最終的に決めるのは表現者であって、はい、舞台に立って何を伝えたいかっていう演者が決めると思うんですけど、はい、そのアイディアとしては本当に違うもので、でニューヨークにいた時もロシア門はロシアの先生に見てもらったりとか、フランス門は、まあ、ニューヨークにいらっしゃるフランス人の先生に見てもらう、ドイツ門はドイツの、はい、っていう感じで、まあ、レッスンは受けさせてもらったこともあったんですけど、
うん、
こういろんな選択肢がニューヨークでは一気にもらえるんですけど、
はい、
フランスだと、まあ、その先生しかないから、なるほどなるほどという、
はい、
ちょっとこう、
はいはい、
葛藤はいろいろありました。
ああ、そうですか、はい、そうすると今のお話を伺ってますと、
はい、
そのニューヨークでの9年間っていうのはやっぱりすごく意味があったと、はい、いろんなものを、
ね、
広く知る、
はい、
そんな時間だったと、
はい、
でその後にパリに行って、
はい、
そのまあ言ったらフランスもの、
はい、
そのフランス的感覚を学んだというところは結構 素人なりに、あ、すごく意味があるんじゃないかなって思ったんですが、
本当に、まあ、色で例えるとガラッと変わるので、
はい、
表現の仕方っていうのも全然違うものになって、今、
はい、
こうパリから帰ってきて日本で、
ね、日本はどうでしょうか。
ですね本当に日本での音楽教育っていうのを受けたことがないので、
はい、
ちょっとよくわからないんですけど、
ちょっとよくわからないですけど、
もう本当に一人でソリストとしてさせていただいている今は、
はい、
もう自分で本当に作り上げていく、でピアノ の伴奏してくださる方とこう話し合ってアイディアもらったりして作り上げていくので、
はい、
まあ、日本がどうかっていうのはちょっとわからないんですけど、はい、
聴衆が全然違うような気がするんですが、
はい、
例えばブロードウェイの、
はい、
ミュージカルを見ても、はい、で日本で、まあ、同じミュージカルを見るのとは随分楽しみ方が違うなっていうふうに思うんですけども、
はい、
音楽においてもきっと違うと思うんですが、
はい、そうですね、
その音楽の楽しみ方は普通のこの聴衆の楽しみ方は随分違うんじゃないでしょうか。
そうですね、
なんか勝手に思うんですが、うん、なんか心から本当に楽しそうっていう多分欧米の方はそうではないか、はい、日本人も多分そうだと思うんですけども、うん、なんかもっとなんか違うなっていう気はするんですけども、や同じように楽しいといいなって思ってるんだけど表現方法が違いますよね。
そうですね、私はそんなに表現方法を変えるっていうことはアメリカにいても日本にいても、
はい、
その聞いてくださる方に対して自分が変えるっていうことは全くないんです。なんでかっていうと、その音楽を通して伝えたいことっていうのはどんな方でも全然一緒なので、
そうですよね、やっぱりそれぶれないからこそエリカさんっていうことですよね、
はいはい、なのでだから自分が何を伝えたいかっていうことを明確にしていれば、
はい、
聞いてくださる方が
どんな
反応であってもそれは大丈夫っていうか、うん、あんまり気にはしないんですけど、
はい、わかりました、はいはい、音楽の話は後にしようと思ってたんですが、
はい、
先になりました、はい、ちょっと一息つきましょう。はい、伺いたいお話がいっぱいあるバイオリニストエリカさんと引き続きエリカさんと話そう、世界のこと、音楽のこと、そんなテーマでお話を伺います。まあ、ニューヨークで学ばれ、そして、パリに浮気し、そして日本に戻ってきたそんなエリカさんに今ここ多分 2,3 年はこうなかなかそういうパリに行ったりニューヨークに行ったりというのが自由には、うん、できない日々が続くと思うの で、こうなんかイメージができて楽しいなっていうふうに思ったんですけども今こうアメリカ特にこうニューヨークは大変な状況ですが、
はい、
こうどんなふうにエリカさんはこの日本京都から思ってらっしゃいますか。
そうですね、はい、まあ、ニュースで、ね、たくさん流れていて映像も流れていてもう一言オーマイガーっていう感じなんですけど、知り合い、まあ、友人の奥さんだったり友達だったりが医療関係で勤めてらっしゃる方もいるのでちょっとすごく心配はしています。
結構日本人の方も、
はい、
ニューヨークの病院にお勤めで、
はい、
よく現状のリポートをいろんな方がされてて、
うんうん、
活躍されてるんだなっていうふうに思ったんですけども、
はい、
その9年間の、
はい、
アメリカ生活ニューヨーク生活で、
はい、
その病院にこうお世話になるということはなかったんですか。なかなか大変っていう話はあるではないでしょうか。
何度か行ったことはあるんですけど極力行かないようにしておりまして、
はい、
っていうのもやっぱりこう医療費が高いっていうのもありますし、
救急車1台呼んでも大変な金額って聞きますよね、
はいはい、で、ね、その救急車呼んだら お金がかかるっていうことがあって、私日本に帰ってきてちょっと一回救急車呼ばないといけない事態が起きたことがあったんですけど、あのお金がかかると思って、
はい、
呼ばなかったんです。
あのニューヨークで、
あ、日本で、
日本で、
日本で、
はいはい、
なのでそれを全然知らなかったんですけど、まあ、それぐらいもう救急車イコールお金が発生っていう
状況が、はい、まあ、皆さんめったにはあの病院行かない、風邪ひいて病院に行かないとか、はい、まあ、いろいろこう医療費が高い、保険制度が皆、
は
い、保険じゃないとか、
はい
はい、まあ、あの今のこの現状が、はい、あのそういうこともあの関係してるんではないかと。
していると思いますね。
そうですか、うん、はい、それと、はい、あの結構やっぱり、移民の方、
はい、
それから、スペインとか、はい、それからメキシコとか、
はい、
いろんなところから働きに来られてる方が、うん、
はい、
やっぱり特に病院にあのそういう方が結構感染率が高いっていう話がありますよね。あのレストランに行って、
はい、
なんかこっちがこうついつい何かを片付けたりとか、うんうん、あのしようと思うと、はい、いやそれはあの人たちの仕事だから、はい、仕事を奪ってはダメっていうふうになんか言われたような気がするんですが、
はい、その通りですね。
あ、その通りですか、
はい、でやっぱりこう、はい、チップを払う社会なので、はい、そのチップがその方々 の給料プラスになっていくので、
はい
はい、
そうですか、はい、あのその感染状況があのとてもこう広がっていて、はい、それから亡くなる方も多いという理由はなんかこう住んでおられて想像されることってありますか？
そうですね、これは私はすごく、はい、ニューヨークらしい、
ニューヨークらしい
って思っていることなんですけど、それが反対に今回の、ね、コロナにとってはあのあらとなってしまったんですけど、はいはいはい、あのゴミがやっぱりたくさん落ちて衛生的なもんですよね、
はあ、
あの日本に比べたら全然あの汚いというかゴミは落ちてるし、
はい、
あの地下鉄にいるとですね、あの丸々太ったラッツがいっぱい走ってるんです。
そうですか、
はい、
やっぱり
そうなんです。
あの何日か行くだけでは、はい、そういうことは目にしないんでしょうかね。
うん、おそらくですけど、私も昔に聞いた言葉なんですけど、
はい、
ニューヨークでは下を向いて歩いちゃダメっていう言葉を、
はい、
聞いたんです。
あれもう番組終わりですよ。
あら、ま、
そうですか、はい、まあ、そういう状況もあって、はい、あのニューヨークではそういう、 こうニューヨーク市長も苦労されてますよね、
はい
はい、なんかこう声をかけるとしたらニューヨークに住んでらっしゃる方にどんなふうに言いたいですか？
そうですね、もうとにかく今はステイホーム、ステイセーフで、
はい、
あの頑張って我慢をしてっていう言葉はちょっとおかしいかもしれないんですけど、必ずあの笑って外に出られる日は来ると思うので、
止まない雨はない、
はい
はい、明けない朝はないということですね、はい、それは私たちも同じということですね、
はい
はいはい、まだまだこう、語り尽くせない部分がありました、はい、エリカさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。